ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第46回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。
3月2日からバルセロナでモバイルワールドコングレス2015、略して MWC2015 が開催されました。
全部紹介していると時間が足りないので、中の人ピックアップでざっくりと拾っていくことにします。マイクロソフトはプレスカンファレンスで Windows 10に対応した新モデル Lumia 640XL を発表しました。 Lumia 640は5インチ HD 対応ディスプレイを搭載したモデルで、 CPU は 1.2GHz のクアッドコア、 RAM は 1GB、 ストレージは 8GB、 最大 128GB のマイクロ SD カードも搭載できます。バッテリーは着脱可能で、前面のガラスにはゴリラガラス3を採用。デュアル SIM モデルではどちらの SIM スロットも LTE に対応したものになるとのことです。Lumia 640XL は 5.7 インチの HD 対応ディスプレイを搭載。それ以外の基本的なスペックは Lumia 640と共通とのことです。カメラは Lumia 640は 8MP、 Lumia 640XL は 13MP です。どちらも最初は Windows Phone 8.1 を搭載して発売されますが、 Windows 10のリリース後アップデートできるようになるとのことです。このほか Acer も同社発の Windows Phone 端末 Liquid M220 を展示しています。なお、このモデルはほぼ同じハードウェア仕様で、 Android 5.0 を搭載した LiquidZ220 も同時に発表されていて、どちらもエントリー向けのスペックです。
国内でも相次いで Windows Phone を搭載した端末が発表されましたが、海外でもやはり Windows 10の登場を見据えた新モデルが投入されるみたいですね。 Lumia の購入者には Office 365の1年間のサブスクリプションが提供されるという施策も実施されるようです。
ソニーモバイルコミュニケーションズは10インチクラスの薄型 Android タブレット Xperia Z4 タブレットや防水ミドルレンジモデルの Xperia M4 Aqua を発表しました。 Z4 タブレットは日本でも6月以降に発売予定ですが、 M4 Aqua は日本での発売予定はないとのことです。 Z4 タブレットは CPU にスナップドラゴン8102.8GHz の 64bit オクタコアプロセッサーを搭載、キャップレス防水になり、ヴォルテもサポート。 M4 Aqua は 1.5GHz のクアッドコアと 1GHz のクアッドコアで構成されるオクタコアプロセッサーを搭載。ミドルレンジとは言いながら、なかなかパワフルなハードウェアスペックになっています。
Z4 タブレットは Z2 タブレットの 正常進化といった感じですが、とにかくものすごいハードウェアスペックです。 M4 アクアは防水という意味では確かに国内でのアピールとしては薄いかもしれませんが、なかなかのスペックですから、国内で登場したとしても結構いい感じだと思うんですけどね。
サムスン電子は Galaxy S6 Edge と Galaxy S6 を発表しました。 Galaxy S6 Edge は左右両端にエッジスクリーンを採用、全体的なデザインテイストが変わり、金属やガラスを多用したものになったのですが、この影響からかバッテリーの交換ができなくなり、また Galaxy S6 は防水非対応になってしまいました。どちらも 5.1 インチのディスプレイを搭載し、ガラスにはゴリラガラス4を採用、 CPU は従来 LTE に対応するモデルではスナップドラゴンを搭載していましたが、今回からはサムスンの自社製プロセッサであるエクシノスに統一されました。日本でも発売が予定されているとのことです。
フラッグシップモデルである Galaxy S シリーズの後継モデルがやはり登場です。進化した項目と退化した項目があるのが非常に気になるところですが、ワイヤレス充電に対応したり、指紋認証が指を置くだけで認証される iPhone のタッチ ID と同じような方式になるなど、実用性の強化が図られているように感じますね。まあ、バッテリーの着脱ができなくなったことは、少し前に比べたらバッテリーの容量が大きくなっていますし、バッテリーの持ちも非常に良くなっていますから、それほど気にならないかもしれないのですが、マイクロ SD カードにも非対応になったのは、ちょっと引っかかります。Galaxy シリーズは、販売する国向けにかなりカスタマイズをしてくるので、日本で売られるものについては、Galaxy S5 と比較すると退化した項目も、ローカライズとして盛り込んでくる可能性がなきにしもあらずです。
富士通は、高再認証を搭載したスマートフォンの試作機を開発し、MWC で展示していました。この機能を搭載した端末は、2015年度中にも登場する予定だそうです。富士通はフィーチャーフォンやスマートフォンに、いち早く指紋認証を搭載し、独自性を発揮していましたが、近年では指紋認証を搭載したモデルも増えてきており、富士通独自というアピールポイントとしては弱くなっていました。高再認証は、人間の目の瞳孔の外側にある光彩のパターンを認識し、本人確認を行う生体認証技術ですが、富士通では、スマートフォンの前面に高出力の赤外線 LED 照明と専用の赤外線カメラを搭載することで、スマートフォンでの光彩認証を実現しました。赤外線を使用するため、インカメラを使った顔認証機能などとは異なり、暗い場所での認証も可能だそうです。最初の認証登録の際はメガネを外して認識させる必要があるとのことですが、2回目以降はメガネをかけたままでも認識させることができるそうです。今回の試作機では、光彩認証モジュールを外付けにしていますが、製品化される際は、指紋認証モジュールの代わりに本体に内蔵することを想定しているとのことで、認証用の赤外線カメラについては、将来的にはインカメラと統合できないか、研究を行っているとのこと。
スマートフォンのセキュリティについても盛んに言われるようになってきていますが、生体認証による端末のロックの重要性も増してきています。富士通の端末以外でも、指紋認証は普及してきていますが、指紋認証の欠点としては、指を怪我しているなどの場合、その指での認証が行えなくなるため、 数本の指を登録する必要があるということです。その点、虹彩認証であれば、自分の目が認証キーですから、指紋認証以上にセキュリティが強固になりますね。今回の試作機でも、目が正しい位置に来ると、自動的に認証を行ってロックを解除するとのことで、慣れればスリープ解除とほぼ同時にロックも解除することができるようですから、利便性も非常に増すと思います。来年度中には登場するということで、早く製品が見てみたいですね。他にもいくつか取り上げようかと思ったニュースがありますが、長くなるのでこの辺で。
3月9日には、Apple が発表会を行うとのことで、Apple Watch についての正式発表だと言われていますから、まだ色々とニュースが出てきそうですね。日本時間では、3月10日の午前2時頃だとのことで、来週あたり、Apple 系のポッドキャストはその話題で持ちきりになるでしょうか。あ、そういえば。
どうしたの？
中の人が、ウォークマンを購入したんですけど、そのあたりのお話ってしなくていいんでしたっけ？
まあ、長くなるし、中の人的には日曜日が休日出勤で、早く寝ないといけない状況で焦ってるから、次回かな？
一昨年くらいからですけど、イヤホンにも凝り始めてるんで、そこら辺も交えながら、時間を取れるといいですね。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばって言ってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、フェイスブックページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。